ルカによる福音書第18章1節から14節。イエス・キリストの生涯その67。失望に終わらない祈り。ルカ18:14。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの67回目になりました。私たちクリスチャンは神様に祈る、そういう特権が与えられています。嬉しい時も苦しい時も、私たちは全能の神様、全知全能の神様に祈りによって近づいていくことができます。そして自由に神様とお話をすることができるし、交わりを持つことが許されているわけです。それは私たちにとって大きな安心であり喜びです。私たちにはものすごい特権が与えられているということを今日は確認をしていきたいと思います。今回の箇所でイエス様は二つの例え話を通して祈りについての大切なことを私たちに教えてくださっています。これを学ぶことによって私たちがますます祈りを通して神様に近づいて、どんな状況の中でも平安や希望を味わうことができるようにしていただきたいと思います。まず前半はイエス様が語られた祈りに関する2つの例え話を丁寧に見てまいります。一節、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。聖書の意味を解釈する場合には、どうしてこの言葉が語られたのかという目的を押さえるということが非常に重要です。これをしっかり押さえて、そこの文章を読むならば、間違った解釈、私的解釈をしてしまう、そういう危険を避けることができます。 イエス様はここから語ろうとしていらっしゃる教えの中で何を伝えようとされているかというと、いつでも祈るべきであって、失望しちゃいけないんだと、これを教えるために語ろうとしていらっしゃる。途中で失望して、ああもうダメだって言ってお祈りするのをやめてしまうのではなくて、祈り続けていくこと、諦めないで祈り求め続けていくこと、これが大事だよっていうことをこれから教えようとされているわけですね。で、誰に対して語ってるかというと弟子たちです。つまり皆さんのようにイエス様をすでに信じていらっしゃる方に向かってのこれはメッセージということになります。2節、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。まず登場するのは裁判官ですね。この人は神を恐れない人であると書かれています。つまり神様のことを信じてない人です。神様の教えをまるっきり無視して生きている、そういう人でした。さらには人を人とも思わない、そういうタイプの人であったということです。おそらく裁判に臨むにあたって当事者に賄賂を要求して、賄賂くれたらその人に有利な判決を出してやるっていうような、まあ、とんでもなく不正な裁判官であったと思われます。まあ、これが神を恐れず人を人とも思わない裁判官ということですね。3節、その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。二人目の登場人物はヤモメ、すなわち夫を亡くした未亡人です。この人があの不正な裁判官のところにやってきて自分を守ってくれとそのように願います。身に覚えのない借金の取り立てを受けていたのかもしれません。とにかく不法に自分の権利が侵害されているから裁判を開いて、自分の権利を守ってください、そのように願ったわけです。4節から5節、この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。この当時女性が働く場所というのはほとんどありません。そして福祉も充実していません。ですから夫を失った未亡人は成人した息子がいなければ経済的に非常に苦しい生活を強いられていたわけです。この裁判官はこの女性から賄賂をもらうことが期待できないということで面倒がってやもめの願いを無視していました。つまり裁判を開いてくれって言われてるのに裁判をいつまでも開かないでいたということです。しかしやもめはひっきりなしにやってきて自分の権利を守ってくださいと叫び続けるわけです。もうそれがあまりにもしつこくてうるさいためについに裁判官は音を上げてしまいます。そして裁判を開いてとっとと厄介払いをしようとそんな風に考えたということですね。これが一つ目の例え話の内容です。それに関してイエス様がどのようなコメントを出していらっしゃるでしょうか。6節と7節、主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。イエス様がおっしゃっているのはあの不正な裁判官、神を恐れず人を人とも思わないようなひどい裁判官であってもやもめが諦めないでしつこくしつこく願い続けたならばその願いを聞いてくれた。なのだから神様に対して祈る時も途中で諦めないで祈り続けなさい。ダメかな、祈っても祈っても願いが叶えられないから これはダメかなと思って途中でやめたりしないようにと言おうとしていらっしゃるわけですね。ただしここで注意が必要なんですが、神様は私たちのしつこさに負けて祈りを聞いてくださるわけではないということです。私たちがあまりにも大声で、祈り続けるからうるさいなと思ってしぶしぶ祈りを聞いてくださるというわけではないということです。まして神はとイエス様おっしゃいました。まして、この言葉に注目しましょう。あんなにひどい裁判官でさえもやもめの話を聞いてやったのだから、正義と慈愛に満ちた神様があなたたちの祈りを面倒がって聞かないなどということがあろうはずがない。イエス様はそのようにおっしゃってるわけですね。そしてその祈りの内容ですが、特にイエス様がここで取り上げていらっしゃるのが裁きを求める祈りです。裁きを求める祈り、昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。裁き、これを行うはずである、そのようにおっしゃっているわけですね。そしてこの裁きというのは地上に神の国が実現することと関係があります。聖書の予言によりますと、もう繰り返し申し上げておりますが、救い主が来られると地上に理想的な王国である神の国、マタイの福音書では天の御国とも呼ばれることがあります。あるいは一般には千年間続くので千年王国とも呼ばれています。この神の国、これが救い主が来られると実現するんだと。でその救い主が王となってエルサレムから全世界を統治なさるっていうのが聖書の予言です。そして神の国が実現する前に救い主は地上にいる神様の敵をすべて滅ぼしてしまうのだと、そのように言われているわけです。その神の敵というのは神様に逆らうだけではなくて、神の民であるイスラエルを滅ぼそうとする者たちです。ですから、敵が滅びるということは、イスラエルに平和がもたらされるということでもあるわけですね。福音書の時代、イスラエルはローマ帝国の支配下にありました。そして、税金を取られるとか、そういうさまざまな苦しみを味わわされていたわけです。そこで、特にこの時代というのは、救い主の到来、神の国の実現、さらに神様の敵に対する裁き、これが待ち望まれていた時代だったわけですね。ところが、イスラエルの民が祈っても祈っても、神の敵は滅ぼされません。ローマ兵はずっとイスラエルの地に駐屯し続けているわけですね。それでも必ず神様が約束を果たしてくださる、そのように信じて諦めないで祈り求め続けなさい。救い主がこの地上に神の国を実現してくださる、そしてその前に神の敵はすべて滅ぼされてイスラエルに真の平和が訪れる、休戦状態っていうんじゃなくて完全な平和がイスラエルにやってくる、それを信じ続け祈り求め続けなさい。イエス様はそのようにおっしゃっているわけですね。8節、あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。神様は神の民の祈りに応えてくださいます。しかしとイエス様はおっしゃるわけです。救い主が予言通りに神の敵を滅ぼして理想的な神の国を作り上げる、 そしてその神の国に信仰者を招き入れる、その時がやってきた。その時がやってきた時に地上に信仰者がいるんだろうかと、そのようにここで問いかけていらっしゃるわけです。神様と救い主に対する信仰がなければその人は神様の国に招かれる側ではなくて裁かれる側、すなわち神様の敵として永遠の滅びを招く側になってしまうわけですね。だから救い主の到来、神の国の実現、神の敵の裁き、神の敵に対する裁きを祈り求めるのはいいんだけれども、招かれる側のになっているかどうか、それにふさわしい信仰を持っているかどうか、これが重要だねということをイエス様は語ろうとしていらっしゃるわけです。そしてそれを教えるためにイエス様は二つ目の例え話をこの後語られます。パリサイ人と主税人の祈り、これの例えです。9節ご覧ください。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二つ目の例えが話された対象は誰でしょうか。弟子ではないですね。自分のことを正しいと思い込んでいて他の人のことは正しくない、そのように言って見下している人たち。二つ目の例え話の対象、語られている対象というのはそういう人たちのことです。具体的にはパリサイ人のことだと考えられます。なぜかと言いますと、この二つ目の例え話には二人の登場人物が出てくるんですけど、その一人がパリサイ人なんですね。そして例え話の中でパリサイ人の方は傲慢で他人を見下して、でも結果的に神様に受け入れられなかった人物として描かれているわけですね。ですからイエス様の念頭にあったのは、この自分のことを正しいと思い込んで他の人のことを見下す人っていうのはパリサイ人たち、彼らがその代表格であったということが言えます。実節、二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人というのはユダヤ教の一派でありますパリサイ派、これに属する人のことです。パリサイ派の人たちは神様がユダヤ人に与えた命令体系、モーセの律法を忠実に守っていこうと、そのような運動を起こした人たちの流れを組んでいます。バビロン捕囚が終わって一部のユダヤ人たちがイスラエルの地に帰っていいよっていうふうにペルシャの王様に言ってもらって帰ってきますね。で、帰ってきた人たちは考えたわけです。神の国、神の民であるイスラエルが異教徒の国にね、アッシリアとかバビロンによって滅ぼされて、そして民が奴隷として外国に連れて行かれるなどという悲劇が起こったのは何でだと。それは先祖たちも自分たちもモーセの律法を無視して神様の御心に逆らい続けたからだと。だから国を立て直すときに信仰がない状態で国を立て直してもそれは意味がない。だからこれからは我々ユダヤ人は律法を忠実に守っていかなきゃいけないよねと。で、律法を研究してこの律法、モーセの律法を守るっていうのは具体的にどういう生き方をすることなのかっていうことを律法学者たちがみんなに教えていったわけです。で、このそういう律法を守っていこうっていう運動を起こした人たちの流れの先にパリサイ人っていう人たちがいるわけなんですね。で、パリサイ人たちは律法を守るためにそういうわけで律法のそれぞれの命令を詳しく研究しました。そしてそこから派生する何万という細かい規則を作ったんです。 立法のこの命令を守るためにあなた方はこれをしてはいけない、これをしてはいけない、これもしてはいけない、これもしてはいけない、こういうことをしなさい、こういうこともしなさい、こういうこともしなさいっていう細かい命令をいっぱい作った、何万というですね命令を作りました。これを福音書では言い伝え、昔からの言い伝えとか先祖の言い伝えっていうふうに表現しています。ところがパリサイ派が教えていたこの言い伝えはモーセの律法そのものには矛盾していたり、モーセの律法が大事にしているスピリット、精神に反したりするものが数多くあったんです。例えば安息日には仕事をしないで休みなさいっていう命令がモーセの律法の中にありますね。そして言い伝えでは、例えば安息日に病気や怪我で苦しんでいる人がいてもその人を癒してはいけないと教えていたんです。それは仕事だからっていうのが彼らの言い分なんですよね。でも聖書はモーセの律法っていうのは弱ってる人、苦しんでいる人に対する憐れみの心、これを大事にしていますね。モーセの律法を守ると言いながら実際にはモーセの律法が目指しているものを否定してしまっていたわけです。これがパリサイ派の人たちだったわけです。なのでイエス様はパリサイ派の人たちに対しては結構厳しい調子で、非難を浴びせていらっしゃいます。もう一人登場します。もう一人は主税人でした。主税人というのは当時イスラエルを支配していたローマ帝国に仕える徴税係、税金を集める人です。ユダヤ人の中から選ばれました。そして主税人のほとんどは本来ローマに納めなければならない税金の額以上に取り立てていたんです。で、その差額を自分の懐に入れていました。本来100円取ればいいところ500円ぐらい取る400円は自分のポッケにないないすると、こういうわけですね。そういうわけですから、主税人は裕福でしたけれども民衆からは盗人同様に忌み嫌われていたわけです。パリサイ人に至っては民衆に対して主税人とは付き合ってはいけない、そういう命令を出していたほどです。まあそんな嫌われ者の主税人とみんなから尊敬されていたパリサイ人、彼ら二人が祈るために神殿にやってきたというわけです。11節と12節、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。パリサイ人の祈りっていうのは自分の素晴らしさを神様にアピールするような内容でした。しかも他の人たちと比較して自分は立派である、そのように祈っています。特に一緒に神殿にやってきた主税人を引き合いに出して、あんなやつと自分とではもう比べ物にならない、そんな風に主張しているわけです。確かにパリサイ人というのはとても道徳的で真面目でストイックな生き方をしているわけですね。週に二度断食する、月曜日と木曜日に断食する、水も飲まないっていうね、そういう生活を彼らは毎週やってたわけです。で、十分の一の捧げ物を忠実に守っていますよと彼は言いました。彼らは真面目な人たち、道徳的な人たちだったわけです。対する主税人はローマ帝国の権威を使って人々から搾取する悪者です。民衆に彼らのどっちが立派ですかと尋ねたならば、まず全員がパリサイ人の方に軍配を上げるはずです。それくらいパリサイ人は人々から尊敬されていたし、主税人は見下されていた、嫌われていたわけです。 13節。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。パリサイ人に見下された主税人はというと、まず礼拝する場所の後ろの方に立っています。神殿の真ん中に、聖所というですね、建物があります。聖所、聖なるところですね。で、その聖所の建物の中の奥が至聖所、至る聖所と書くんですが、まあ、最も清い場所っていうような意味です。至聖所というところがあって、ここは大祭司だけが、しかも儀式のために年1回だけ入れる。それくらい清い場所なんです。そして、そこには神様が臨在なさるんですね。ものすごく清い場所。主税人はその清い場所に自分のような罪人が堂々と近づくことなんてできない。そんな風に考えました。そして物理的に離れた場所でしか礼拝することができなかったわけです。彼は天を見上げることもなくうつむきながら祈りました。これも同じ理由です。普通は当時のユダヤ人っていうのは顔を天に上げて両手を上に掲げてこのようにして礼拝を祈りを捧げたわけですね。でもそういう格好ができなかった。神様に向かって顔を向けることができない。そういう彼の精神状態を表している姿ですね。しかしそんな彼でしたが神殿に入ることそのものを諦めませんでした。神殿にはやってきたんです。どうしても神様に祈りたい。自分はとてもとても神様に近づけるような存在ではない。神様に顔向けできるような存在ではない。でもどうしても聞いていただきたいことがある。それで彼は恥を忍んでうつむきながら胸を打ち叩きながらだけれども神様に祈りを捧げたわけです。罪人の私を憐れんでください。これが彼の祈った祈りです。自分の胸を打ち叩きながらそう祈ったのは、彼の悲しみを表しています。自分が神様の御心に反する生き方をしていること、そしてそれを自分の力ではどうしても改めることができないこと、それほど自分は弱くてひどい存在なんだ。それに対する悲しみです。パリサイ人と違って、主税人は自分自身に絶望していました。神様に受け入れられて、神様との関係を回復するためには、自分はこんなに正しいんですよって言って、自分の正しさ、清さを示して、だから祝福してくださいっていうふうに取引することなんかとてもできないわけです。ただただ神様の憐れみにすがるしか彼には残されていませんでした。つまり神様の方から一方的にこの主税人の罪を許してくださるしか神様との関係を回復する術がなかったわけです。だから彼はその憐れみにすがるためにとても顔向けできないけれども神殿までやってきたわけです。そして祈りを捧げたわけです。14節。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。イエス様は、神様に義と認められたのはパリサイ人ではなく主税人の方だと、そんな風におっしゃいました。ここで義と認められると書かれています。義と認められるっていうのは、清い神様によって、あなたは私に近づいて、私と自由に交わりを持つことができるよと、あなたにはそういう資格があるよと、そんな風に認められるってことです。 清い神様と自由に交わることができる、神様の祝福をいただくことができる、そういう存在になりましたよっていうこと、これが義と認められるっていうことなんですね。まあ、神様と仲直りするっていうふうに言い換えてもいいでしょう。その義と認められたのはパリサイ人ではなく、あのひどい生き方をしていた主税人の方であったとイエス様はおっしゃるんです。どうして道徳的に立派なパリサイ人が神様に受け入れられず、人をこれまで散々苦しめてきた主税人の方が受け入れられたんでしょうか。それはパリサイ人は自分の罪を認めず、結果として神様に許しを求めなかった。それに対して主税人は自分の罪を認めて神様に許しを求めたからです。人間はみんな罪人であると聖書は教えます。パリサイ人のように人々から尊敬されている人であったとしても、清くて完全な神様が要求する水準にははるかに及びません。神様が要求される基準というのはパーフェクトです。ほんの少しでも間違いがあってはならない、ほんの少しでも不完全さがあってはならない。もし神様が私たちに行いの正しさ、立派さによって、いや、あなたは立派だから、あなたを私は祝福してあげようとおっしゃるのであれば、そのパーフェクトっていう基準をクリアしなきゃいけないんです。しかもこれから先パーフェクトではダメなんです。過去もパーフェクトでないとダメなんです、ね、私3人ぐらい人殺してるんですけど、今日から真面目に行きますから過去の殺人罪はなかったことにしてくださいっていうわけにはいかないですよね。ですから人間は神様のその要求水準を満たすなどということは不可能なのです。罪というのは神様の存在を認めなかったり、神様の素晴らしさを値引いたりすること、そして神様の命令を無視して自分勝手な生き方をすることです。つまり神様を神様として正しく接することをしない、これが罪ですね。で、罪は神様を侮辱すること、否定することですから、罪があると神様との関係は悪くなるわけです。罪人はそのままでは清い神様と交わることができません。神様は罪を憎まれるからです。罪人と神様は敵対関係であって、本来ならば親しい交わりや祝福というのを期待することはできなかったはずなのです。ですから神様に受け入れられて、神様と親しく交わって、神様からの祝福を余すところなく味わうためには、罪を取り除く必要があるんです。でも人間は自分の力では罪を取り除くことができません。ですから神様によって一方的に罪を許していただくしかないんです。そしてなんと聖書の神様は許しの神であると聖書は教えます。罪を認めて許しを求める人に神様は喜んで手を差し伸べて関係を回復してくださいます。パリサイ人は自分は立派だと思っていましたから、罪を認めず、当然ながら許しも求めませんでした。一方主税人は自分のどうしようもなさに絶望していましたから、罪を認めて許しを神様にお願いしました。その結果パリサイ人は許しを受け取らなかったので退けられ、罪人は許しを受け取って神様に受け入れられることになったわけです。そして主税人は将来救い主が神の国をこの地上に打ち立てた時には、そこに招かれる権利も手に入れました。しかしパリサイ人は少なくともその時点ではその権利を受け取ることができなかったわけです。彼はまだ神様の敵の立場のまんまです。 これがイエス様のおっしゃる14節の後半でおっしゃっている、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるという意味です。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、神は私たちの祈りを聞いてくださるということです。だから失望に終わることはないんです。神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。これに関して3つお話しします。1つ目、神様は嫌々ながらではなく喜んで私たちの祈りを聞いてくださるということです。私たちクリスチャンの強みというのはどこにあるんでしょうか。お金をたくさん持っていることではありません。さまざまな才能に恵まれているということでもありません。政治的な力を持っているということでもありません。私たちの強みは全知全能の神様の子供であるということです。全知全能の神の子供である、これが私たちクリスチャンの強みなんです。私たちにお金があるとかないとか、才能があるとかないとか、何かの権力を持っているとかいないとか、そういったことじゃない。神の子である、これが最大の強みなんですね。私たちは神様の子供にしていただいて、神様に愛され守られ、本当の幸せに向かって着々と導かれているんです。神様の子供だから。私たちは自分一人だけでこの世の中の荒波を乗り越えていくのではなくて、全知全能である神様、何でも知っていて不可能が何一つないお方と一緒に乗り越えていくことができるんですね。親が子どもの話に喜んで耳を傾けるように、神様は私たちの祈りに喜んで耳を傾けてくださいます。あの不正な裁判官のように、いやいやながらもうるさいから邪魔だからしょうがなくっていう態度じゃないんです。喜んで聞いてくださるんですね。私たちは自分一人だけの知恵や力ではどうしようもない事柄にぶつかることがあります。でもそんな時、神様にお祈りをして、神様が共に働いてくださるっていうことをお願いすることができるんです。すると神様はその祈りに喜んで応えてくださって、最も良い状態へと導いてくださいます。といっても、私たちは何もしないで神様に丸投げしていいっていうことじゃないんですよ。例えば、神様は私たちの生活を支えてくださいます。聖書の約束です。だから神様に、どうぞ私の生活を支えてくださいねってお願いして、あとは仕事もしないでゴロゴロしていいっていうことじゃないわけです。神様は私たちのことを子供として愛して、そして神の子供としてふさわしい存在へと日々成長してほしい、そんなふうに願ってくださっています。赤ちゃんが生まれた時はね、もう本当に完全に親に依存している状態ですよね。自分ではおむつ替えることもできないし、食べ物を調達することもできない、自分の思いを言葉で人に伝えることさえできないわけですよ。もう親が完全にその子の世話をしないと生きていけない状態なんです。でも二十歳になってもそれでは困りますから、だんだんと自分のことは自分で考えたり決断したり実行したり、そしてやったことに対する結果を、それがいいものでも嫌なものでも自分で引き受けるっていう力をちょっとずつ身につけられるように、親は子供をしつけていく、教育していくわけですよね。神様も私たちのことを大切な息子娘と思ってくださっていますから、私たちが神様の子供として日々成長していくことを願っていらっしゃるわけです。じゃあどういうふうに私たちが成長していくのか、モデルは誰かというと、神様の一人子であるイエス様です。人としてこの地上に来られたイエス様が私たちの成長の先にあるわけです。あのイエス様のようになるっていうのが 神様の願いなのですね。ですから私たちは聖書を学んで、神様が私たちにどんな生き方、どんな行動をするか、それを神様がどういうふうに求めているか、それを知ってそれを実行していく必要があるわけです。神様が私に何を願ってんのかなっていうことを聖書と祈りを通して学んで、実際にそれを行う、そうやって神様が喜ばれる生き方に近づいていく必要はあります。それでも私たちは不完全ですから、完璧に神様の御心を実行できるわけではないんですね。だからこそ神様に祈って神様の助けを求めながら生きていく必要があるんです。神様、聖書にはこういうふうにしなさいって書いてありますけれども、葛藤があります、恥ずかしいって思いがあります、絶対あの人なんか許したくないっていうね、そういう思いがありますとかね、自分にはできるかなっていうすごい不安があります。だからどうぞ助けてください、祈りながら前に進んでいくわけです。神様はそのような祈りに喜んで応えてください。これが今回の箇所が私たちに教えていることです。そして全知全能の力を使って私たちにとって、また世界にとって最も良いことをしてくださいます。私たちはいつでもどこでも祈っていい、そういう権利が与えられています。大統領の子供が大統領にいつでも会っていいよっていうのはなかなか難しいと思います。お忙しいですからね、各国、世界各国の大統領って忙しいですから、いつでも子供がね、首相官、大統領の官邸まで行ってお父さんとおしゃべりしていい、お母さんとおしゃべりしていいかっていうと、そんなことはないわけですよね。でももっと忙しいはずの全宇宙を動かしていらっしゃる神様とはいつでもアポイントが取れるんです。いつでも会いに行っていいんですよ。いつでもおしゃべりしていいんです。これはとんでもない特権ですよね。というわけで一つ目、神様は喜んで皆さんの祈りを聞いてくださいますよということです。二つ目、今回の箇所から学ぶことは、傲慢さは神様との関係を邪魔しますよということです。傲慢があると、私たちと神様との関係はおかしくなりますよっていうことですね。特に2つ目の例え話は、この傲慢の恐ろしさっていうものを私たちに教えてくれます。私たちは自分の正しさ、自分の行いの立派さによってご褒美として神様に受け入れられるわけではありません。一方的に罪を許していただいて、初めて神様と交わることができるようになるんです。私と家内の東京時代に通っていた教会の牧師夫人が次のようなことをおっしゃいました。2代目の牧師夫人ですが、私たちの問題は私たちが弱いことではありません。むしろ私たちが強すぎることです。私たちはいつの間にか神様抜きでも大丈夫になっていなかったでしょうか。本当は神様抜きで私たちはね、神様が本来人間に用意してくださっているその祝福を味わい尽くすことなんてできないんですけど、でもいつの間にか私たち強くなって、結構神様抜きでもイエス様抜きでも聖霊様抜きでもやっていけるじゃない。いや、それどころか神様に何かお願いしなきゃいけない、助けてもらわなきゃいけないっていう発想すら生まれてこない、それくらい神様を無視してしまう、そういったことはないだろうかという問いかけでした。次のような話を聞きました。ある時、人力車を引く人が空の車を引いて坂道を登っておりました。まあ、お客さんあるところに届けて、またお客さん乗せるところまで空の人力車引いていたっていうわけです。すると大きな荷物を背負って歩くおばあさんに出会ったんです。この人のいい妊婦さんは おばあさんに声をかけました。シャフさんはおばあさんに声をかけました。おばあちゃん乗っていきなよ。何、同じ方向なんだから車代なんかいらないよ。出血大サービス代。というわけで、まあ遠慮するおばあさんを半ば無理やり車に押し込めましてね。そしてちゃんと捕まってないよっていうわけで、その人力車を勢いよくスタートさせて、その長い坂道を登っていったっていうわけです。で、走り出しておばあちゃんちゃんと捕まってるかなと思って、そのシャフさんがその後ろの座席の方を振り返りますと、おばあちゃん相変わらず大きな荷物を背負ったまんまなんですよね。それでシャフさん言いました。おばあちゃんせっかく車に乗ってるんだから荷物を下ろしたらいいじゃないか。そういうふうに言いますと、おばあちゃん言いました。いえ、せめてこれだけでもあなたさんの荷を軽くしないと罰が当たってしまいますって言ったって話です。私たちも神様に対してこのような、このおばあさんのようなことをしてしまうことがあるんですよね。神様を信じているって言いながら、私たちはいろんなことに一喜一憂してしまうような存在です。せっかく神様の御手の中にいるのに、重荷は全部自分で背負いたい、そういう性質が私たち人間にはあるようですね。どこまで行っても私たちは不完全であるということを素直に認めて、神様の許しと助けを求めていきましょう。二つ目のポイントは、傲慢さというのは神様との関係をおかしくしちゃいますよということです。三つ目、神様の恵みに期待し続けていきましょうということです。今回のイエス様のお話は、神様は私たちを許してくださり、そして受け入れてくださる、そのことを教えてくれています。しかも神様は私たちが罪を許されるために、ご自分の方から大変な犠牲を払ってくださいました。罪のないお方、御子イエス様が十字架にかかって血を流してくださいました。命を捧げてくださいました。それによって本来私たちが受けなければならなかった、罪の報いとして受けなければならなかった罰が、私たちじゃなくてイエス様の方に注がれたわけです。そして自分の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられたんだなぁと、死んで葬られ三日目に復活なさったんだなぁ、このことを信じるだけで本当に罪が許されて神の子供にしていただける、これが聖書の約束です。そして神様はその代価として何か立派な行いを要求なさることはありません。献金も必要ないし、特別な修行も必要ありません。ただ先ほど申し上げたように、自分の罪を許すためにイエス様は死んで葬られ、三日目によみがえられた、十字架にかかり死んで葬られ、三日目によみがえられた、このことを信じるだけでいいというのです。だから聖書は言います。私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。ガラテヤ書 6-14 の言葉です。十字架以外に誇りとなるものがあってはならない。自分の不完全さ、罪深さにがっかりして、こんな自分が神様に愛されているなんてとても思えない、こんな自分が神様に守られ導かれ幸せになんかなれるはずがない、そういうふうに感じることはないでしょうか。しかしそんな時はイエス様の十字架を思い出してください。聖書の神様は許しの神、恵みの神です。このことをどんな時も決して忘れないようにしましょう。そしていつも感謝しながら、この自分に神様の恵みが注がれて、そのおかげで救われて神様との関係はすでに回復している、私たちは神様の子供となって愛されている、本当の幸せへと向かって着々と導かれている、そのために必要とあらば神様は奇跡だって行うことができる、不思議な技を行うことだってできる、そのことを私たちは信じ感謝し期待しながら生きていきたいと思います。今週 私たちは祈りを積み重ねていきましょう。どんなに些細なことでも構いません。そんな小さなことでいちいち私を呼び出すなとか神様絶対言いませんのでね。私たちは神様とむしろおしゃべりする時間を長く一日の中で持っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、今日のこの礼拝で語られたあなたからの慰め、また励ましの言葉を感謝します。いつの間にかあなた抜きで自分の人生を背負おうとしてしまうことがありますけれど、その度ごとに聖霊様が十字架を思い起こさせてくださって、私たちは恵みによって救われているのだということを思い起こすことができますように。お一人一人の祈りがあなたとの素晴らしい交わりのひとときとなりますように。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。